聖書朗読いたします。ネヘミヤ書記8章8節から12節までお読みいたします。彼らが神の律法の書をはっきりと読んで説明したので、民は読まれたことを理解した。聖徳であるネヘミヤと、祭司であり学者であるエズラと、民に解き明かすレビ人たちは、民全部に向かって言った。今日は、あなた方の神、主のために聖別された日である。悲しんではならない。泣いてはならない。民が、律法の言葉を聞いたときに、皆泣いていたからである。さらに、ネヘミヤは彼らに言った。行って上等な肉を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった者には、ご馳走を送ってやりなさい。今日は私たちの主のために聖別された日である。悲しんではならない。あなた方の力を主が喜ばれるからだ。レビ人たちも民全部を沈めながら言った。沈まれなさい。今日は神聖な日だから。悲しんではならない。こうして民は皆行き、食べたり飲んだり、ご馳走を送ったりして、大いに喜んだ。これは彼らが教えられたことを理解したからである。それではクリスマスを家族で過ごすことに関しての考察ということで、鈴木城牧師にメッセージをしていただきます。
はい、こんにちは。今日はですね、なぜクリスマスを家族で過ごすのかということに関しての考察というのでお話ししていこうと思います。まあ私がニューヨークに行った時に、まあ何度も聞いた話でちょっと意外だったのが、そのクリスマスの時期というのが家族で過ごすっていうのが強すぎて、逆に孤独を感じる人が多いっていう話を聞いて、あ、なるほど、そういうことが起きるのかということで、まあその時からいつも気になってたんですけど、どうしてクリスマスは家族で過ごすっていうふうになってたのっていう、それがまあ気になってたこと で、それは聖書的なバックグラウンドって何かあるのかなっていうのが、今回お話ししていくところです。そしてじゃあ、そうなると、家族が近くに住んでいない人、家族をもうすでに失っている人とかはどうなるのっていうことに関して、これも聖書的にはどんなことが書かれているのかということをお話しして、でまあ、じゃあ実際にその家族で集まるとかっていうことがあったときに何をするの、何をしているのが理想的なのかということをやっていこうと思います。それで今日は2つ聖書箇所を読むんですけれども、最初がこのネヘミヤ記です。先ほど読んでもらったところですが、ネヘミヤ記のバックグラウンドを簡単に説明します。これは紀元前6世紀から紀元前5世紀頃の話になります。紀元前586年。これがよく言われる年なんですけど、586年。ユダ王国がバビロニアに、滅ぼされて、ユダヤ人がバビロニアの方に捕囚として連れて行かれました。まあ、どっちかっていうと、今でいうイラク、イランの方に連れて行かれましたと。イラクの方に連れて行かれましたと。で、その後、バビロニアが本土、紀元前529年にペルシアによって滅ぼされました。このペルシアの方がイランの方ですね。どちらかというと、地域的に、今の地名で言うとっていうことですね。で、このペルシアの新しい政策のおかげで、ユダヤ人が、徐々にイスラエルの地に帰っていくことができるようになりました。ネヘミヤ記は、このペルシアの王の近くで仕えていたユダヤ人のネヘミヤさんが、王様に特別な許可を受けて、都エルサレムを再建させたということについての書なんですが、さっき読んでもらった、また今からもまた読みますが、8章は、そのエルサレム再建が一段落したときに開かれた大集会での出来事となります。こちら、もう一度読んでいきますね。もし聖書を手元にあったら見てください。ネヘミヤ記の8章の8から12節を読んでいきます。彼らが神の御教えの書を読み、その意味を明快に示したので、民は読まれたことを理解した。総督であるネヘミヤと祭司であり、学者であるエズラと民に解き明かすレビ人たちは、民全体に向かっていった。とあります。これは、まあ、おそらく、エルサレムに住む男全員が参加する集会だったのかなと思われます。もうちょっと、他の場所に住んでる人も来たのかもしれないんですけれども、 とりあえず考えられるのはエルサレムに住む人たち全員。で、ここで人と言ってるのはおそらく男だけだったんだろうなと思われています。ですからエルサレムに住む男全員が集まってきて、そこでモーセ五章と言われているところですね。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記。その中でも特に、こう、戒律について、律法について書かれているところ。まあ、十戒とかね。そういうやつですね。そういうところを読んで、そしてそれについての解説が行われました。で、そこで、まあ、はっきりと語られたわけですね。で、続きいきます。今日は、あなた方の神、主にとって聖なる日である。悲しんではならない。泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いたときに、皆泣いたからである。泣いていたからである。これ、その日、律法を語り、そして律法を説明した。そしたら、そこにいた人たちが泣いていたというんですね。これ、おそらく、神様の霊が一人一人にこう語りかけるものがあって、心に触れられるものがあって、それぞれが、あ、自分はなんと、この神様の教えから、十戒とかを聞いたときに、神様の教えからなんと自分は離れていたのか。なんで自分はこのことを理解してなかったのか、という、この、悔い改めの涙だったと思うんですね。自分は何という失敗をしてきたのかという、こう、悔い改める涙があったんだと思います。そこで、言ったんですね。今日はあなた方の神、主にとって聖なる日である。悲しんではならない。泣いてはならない。これすごく珍しいところなんですよね。聖書の中で、聖書の中で日頃はいつも悔い改めなさいということが語られていて、悔い改めてることを良しとしてるんですけれども、ここでは、いや、悔い改めてるために対して、いやいやいや、泣いてないで行こうと、今日は聖なる日だからというふうに言ったわけですね。集会としては大成功なんです。神様の霊がそれぞれに語りかけたんです。でも、ここで皆さん同じ失敗を繰り返さないように、ここで徹底的に悔い改めましょうねって言ってもよかったんですけれども、そうじゃないことを今回はここで言うんですね。で、これもまたすごく聖書の中で大事なこと。また、今の私たちにとっても大事なことだと思います。続きはこうなります。さらに、彼は彼らに言った。行って、ご馳走を食べ、甘いぶどう酒を飲みなさい。何も用意できなかった人には、食べ物を送りなさい。今日は私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことはあなた方の力だから。この、悔い改めの涙を否定したわけではなくて、悔い改めの涙の後にもう行こうと。それは喜ぶことなんだと言いました。ご馳走を食べる食事会を持とうというふうに進めました。ですから、ここが大事なポイントだと思います。悔い改めることは大事。でも、悔い改めた後は、許されていること、神様に受け入れられていることを喜ぼうということですね。そこで、神様に愛されていること、許されていることを覚えることで力を受けて、その後に正しく生きることができるようになっていく。これが聖書の教えであって、今の私たちにも語られているところだと思います。私たちも悔い改めることは大切。自分がいかに神様にの前には罪があるかということを理解して悔い改める。でも、そこで、あ、自分はダメな人間なんですっていうふうに思うことではなくて、いや、イエス様が私のためにもう十字架にかかってくれた。イエス様の十字架のゆえに、私はもう今日完全に許されたものとして、神様の子供として神様に受け入れられている。これを覚えて喜ぼう。これを覚えて楽しもうということなんですね。そうすると、そこで力を受けて、その後に正しい方向に向かうよというわけで、私たちは悲しむこと、まあ、悔い改めることは大事なんだけれども、そこで終わらないで、神様に愛されていること、許されていること、イエス様の十字架を覚えようというふうになるわけです。続きに行きます。レビ人たちも民全体を鎮めながら言った。静まりなさい。今日は聖なる日だから悲しんではならない。こうして民は皆帰っていき、食べたり飲んだり、ご馳走を送ったりして大いに喜んだ。教えられたことを理解したからである。はい。ここでは、民全体は帰っていったと言っていますね。でも、どこに帰っていったかは書いてありませんが、 まあ、おそらくそれぞれの家に帰っていったんでしょう。そこで、その集会が行われた場所で、はい、今、もう皆さん、ね、喜んで、みんなで一緒にここでご飯食べましょうとかではなくて、それぞれが家に帰っていって、家で、その、家族と一緒にご飯を食べたんだろう、というふうに、想像できますね。そして、たくさんの人たちと一緒に食べるというのではなくて、食べるものが少ない人がいたりすると、その人たちに食べ物を送るということをしていたわけです。まあ、そういうわけで、ここでは、食べ物を一緒に食べる家族がいた、またはそれを送る人がいたということになります。まあ、こういったところから、やっぱりその、家族で過ごすとかそういうものが入っていったのかな、そういうものがあったのかなというふうに私は想像したわけです。次に行きますね。次の聖書箇所に行きたいと思います。次はですね、出エジプト記の12章3から4節になるんですけれども、出エジプト記12章3から4節。こちらはですね、初めての杉越の祭りの話ですね。初めての杉越の日の話です。エジプトで奴隷になっていたイスラエルの民が、エジプトから脱出するときに、神様の霊が、杉越していったおかげで、エジプト中のウイゴが、最初の子供が死んだときに、イスラエルの民の子供たちは死ななかったという話ですね。その時の話を読みます。12章の3から4節をまず読みます。イスラエルの全会衆に次のように告げよ。この月の10日に、それぞれが一族ごとに羊を、すなわち家ごとに羊を用意しなさい。もし、その家族が羊1匹の分より少ないのであれば、その人はすぐ隣の家の人と人数に応じて取り分けなさい。一人一人が食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。ということで、ここでは、やっぱり家族ごとに羊を食べるっていうことなんですけれども、もし、小さい家族、人数的に小さい家族があったりとかしたら、その人とは他の人と分け与えられたりとかして食事をしなさいというわけで。だから、ここでも家族とでやりなさいというのはあるんだけれども、家族が少なくなっている、家族人数が少なくなっているところとかは、他の人と一緒に分かち合う時を持ちなさいというふうに言っているわけで。やっぱり、誰かしらとね、誰かしらと人間関係を作るっていうところがすごく大事なんだと思います。ちなみにですね、この12章の今3から4節を読んだんですけれども、ちょっとずっと続いていろんなことをここでまた語られていますが、語られていることの最後の方の26と27節を読みます。26と27節。あなた方の子供たちが、この儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるとき、あなた方はこう答えなさい。それは主の杉越の生贄だ。主がエジプトを撃たれたとき、主はエジプトにいたイスラエルの子らの家を杉越して、私たちの家々を救ってくださったのだ。ということで、ここではですね、何があったかというと、見業を覚えよう。神様がやったことが何だったのかを覚えよう。そのために杉越の祭りをずっとずっと続けようというふうに言われて、今も続いています。その見業を覚えるということが大事。そしてもう一つあったのが、子供がこれって何って聞いたときに子供に教えなさいと言いました。ということですね。ですから、ここから分かることは、家族が少ない人は隣人と分かち合う。そしてもう一つ重要なのは、教育の場でもあったということです。で、今回ここで、この聖書によく出てくるこの食事会について考えたいと思います。食事を一緒にするときに、どんなことをしていたのか。三つが挙げられます。一つ目は、神様を喜ぶ。見業を覚えるとさっき言いましたけど、神様がやったことを覚えようというわけですね。神様が自分に何をしてくれたかをあえて思い出すときを持とう。で、もちろんそこで悔い改めることもあると思います。自分の失敗も思い出したりすると思います。でも私たちで言うのならば、そこでイエス様の十字架を覚えて、イエス様の十字架のゆえにもう自分は完全に許されています。神の子供とされています。そのことを本当に楽しもうという。喜ぼうと。これがすごく大事なところですね。まず第一、神を喜ぶ。次の第二は、仲間を作っていくということですね。食べるものを送る人がいたとかね、一緒に分かち合う人がいたということなんですが、まあ、 いわゆる福音派と呼ばれるような人たちというのは、いつもこのパーソナルリレーションシップ with God っていう言葉がすごいあれしますよね。強調しますよね。神様との関係っていうの。でも実際聖書を読んでいくと、私たちのこの神様は、私たちとの関係を作りたいんですよね。私たちが神様との関係を作ることをすごく求めてるんですよね。でも、それと同時に、神様は私たちがこの地上で他の人との関係を作っていくのも求めてるんですよね。イエス様の教えは、神を愛しなさい。第2が、隣人をあなた自身のように愛しなさい。だったわけですから、こう、神様に愛されていること、神様との関係を作っていくこと、そこで学んだことを他の人との関係に生かしていくこと。これがもう聖書の中の繰り返し繰り返し出てくる一つの大切なポイントになるわけですよね。で、今回のこの食事会のことに関しても同じだと思います。私たちは神様を喜ぶ、そして喜ぶときに仲間を作る。まあ、家族がいる人にとっては家族、そして子供がいる人にとっては次の三つのポイント、目のポイント、子供に教える場でもあった。この子供に教える場でもあったっていうところは、広く解釈すると、まだ信仰を持っていない。まだ信仰を持っていない人に信仰を伝える場でもあったというふうに考えることもできるかもしれませんね。ということで、食事会、集まった時に何をするのか。神様を喜ぶ、いい関係を作っていく、子供に教える場として使う。ですね。神様を喜ぶ、いい関係を作っていく、子供に教える場としてやるというわけです。で、これをまあ私たちに応用しましょう。応用していくとどうなるのかということに関して、ちょっと私なりにアイディアをいろいろと出していきたいと思います。まあ、まずみんなで集まって食事をしていくわけですが、食事をするときに食前のお祈りをするっていうのはやっぱりこれ大事なんだなとつくづく思います。まず最初に、神様がこの特別な場所を与えてくれていました。神様がこの特別な機会を与えてくれていました。ということで、それを喜んで、それを確認して、そして神様の霊が私たちと一緒に共にあって、それぞれと共にあって、神様にあっていい関係を作っていくことができるようにということでね、この食前のお祈りをするっていうのが大事だと思いました。でふと思ったんですけれども、まあ、私たちって食前のお祈りはするけど、食後のお祈りってあんまりしないですよね。なんか、食後のお祈りっていうのがあってもいいのかなというふうに私は思いました。最後にね、あ、神様ありがとうっていうような時があってもいいのかもしれませんね。そんなことを思いました。次に、感謝なことを語ろうよっていうのが大事だなと思います。自分たちに何があったかということを語る。自分が学んでいることとか、自分が受けた祝福とか、そういうことをね、語り合う場所っていうのがすごく大事なのかなと思います。まあ、何はなかったとしても、イエス様に、許されている。イエス様の十字架のゆえに許されている。これをもう一度語るっていうのはすごく大事なことだと思います。何もなかったとしたらイエス様の十字架に許されていることを感謝するときを持ちましょう。と思いました。で、次。美味しいものを食べるっていうのがすごい大事なんでしょうね。神様の恵み深さを思い起こさせるような美味しいものを食べる。美味しいものを食べると気分が上がる。これはもう古今東西。みんな同じだと思います。で、その気分のまま神様を喜んで神様に感謝しようというわけで、この美味しいものを食べるっていうのもすごく大事なところなんだと思います。そして、先ほども言ったようにいい関係を作っていく場にしよう。一緒に喜ぶ仲間がいた方がいいので、一緒に喜べる仲間を作っていこうね。一人でいる人、家族が少ない人とかは、積極的に仲間を作っていけるといいですよね。あるいはもうすでにそういう人が身近にいたら一緒に仲間としてこう呼んでいけるといいですよね。というわけで、神様は私たちの関係を求めています。次に、神様は私たちが身近な人との関係を作っていくことを求めています。これが大事なところになります。もう一つのアイディア。与えるものになりましょう。で、これはね、やっぱり神様が私たちを祝福してくれたから、それを覚えて、そこで他の人にも分かち合いたくなるというわけで、自然発生的でないと変な話になっちゃうので、なんか与えるものになりましょうっていうふうに教えること自体がもう本当は変な話になるんですが、やっぱりこれをあえて言っておかないといけない。そうじゃないとなんか躊躇しちゃうことってありますよね。私たちが何か与えよう、隣人の人に与えようと思った時に、なんか躊躇しちゃうことがありますよね。だから、日頃から神様の教えは、受けるよりも、与えるものは幸いです。あ、 本当にそうだって、これをね、日頃から覚えておくためにも、いや、与えようっていうことを意識的に、ちゃんと覚えた方がいいのかなと思います。次に、食べ物のことで盛り上がりすぎないようにした方がいいんじゃないっていうのはこれ思いますね。もちろんみんなで集まるときは、その豪華なものを食べようって言ってるんだから、豪華なものを食べるんですけれども、あまりにも日頃食べない外国の料理とかだったりすると、これ何っていうところから始まって、これは何これは何って、なんかね、すごくそっちに話が進んでいきそうですよね。だから、ちょっとね、なんかあまりにも特殊なものとか、って私は思います。これはまあ個人的な意見として、違う意見があってもいいとは思っていますが、食べるものであまり盛り上がりすぎない方がいいんじゃないと思いますね。例えば、食べるのに集中しなきゃいけないカニとかね。あれも良くないんじゃないと私は思うんですけど、どうでしょうかね。あと、誰かが世話をたくさんしなくてはいけなくなるような焼肉系だったりとか、お寿司系。これ、誰かが握らなきゃいけないとか、そういうのだったらちょっと話が変わってこないっていうふうに思いますね。焼肉は、もうお寿司も悪いわけじゃないけど、その食べ方っていうのをちょっと気をつけないといけないんじゃないっていうふうによく思いました。そして、もう一つ注意しなきゃいけないことは、プリーチしない。これね、すごい大事だと思います。この神様を喜ぶ場であって、その喜びを分かち合う場所だから、そこで人を諭す時間とか、自分の個人的な意見を進める場にしないっていうのは、すごく大事なところだと思いました。というわけで、今回、最後にまとめたいと思います。私たちはじゃあ、このクリスマスの時期とか、まあ、お正月でもいいですよ。何か特別な時に、みんなで集まろうってなった時に、何をするのか。これを考えてくださいね。これを考える時に、まあ、一緒にご馳走を食べて、そして、神様を喜ぶ、いい関係を作っていく。そして、自分に与えられた恵み、感謝なことを分かち合う。これが大事なんだと思います。神様を喜ぶ、恵みを分かち合う、そしていい関係を作っていく。これができればいいんだろうと思います。というわけで、家族である必要はないんだけれども、家族がいるのならばまず家族にというところですね。そしてそこがいつも教育の場でもあるようにということですね。そして仲間を作っていこうというふうになります。まあ、これをやっていくのって、それぞれによって、それぞれの人生のステージによって変わってきますよね。私は、子供が3人、思いっきり子供だった頃は、本当に子供たち3人に、自分の証をして、そして、子供たちになんかこう伝える場所っていうのを大事なところだと思っていたんですけれども、もうね、一番下も15歳になっていると、話がこう変わってきていて、なんかそろそろ、こう、じゃあ、他の人を呼べる余裕もあるのかなとかね。そういうのもいろいろと考えさせられる時が来ています。それぞれの人生のステージによって、またどういう環境にいるかによって話が変わると思うんですけれども、大事なところは、神様を喜ぶっていう、そこいう食事会を作る。神様を喜ぶところで、まあ自分の証する場所、恵みを受けている恵み、感謝のことを語る場所、そしていい関係を作っていけるようにねっていうのが大切なところだと思いました。まあ、こんなことを覚えて、クリスマス、年末年始を迎えていただけたらなと思います。以上になります。今回はですね、まあお祈りしましょうって、と言っても、こうお祈りの中で黙想するほどのことは今のところないんですけれども、まあこれを心に留めて、これからの生活、クリスマスを迎えてくれたらなと思いますので、一言最後にお祈りします。天の父なる神様、あなたを心から褒めたたえます。聖書の中にいろんなことが語られている中で、一つ今日気づかされていること、それは、美味しい食べ物を食べようよ、ということですね。美味しい食べ物を食べて、みんなで一緒に神様のことを喜ぼう、ということです。私たちが、そういう時間を持つことができるように、これから導いてください。家族という単位で持つ人もいれば、仲間と、そういう時間を持つ人もいます。または、 誰か特別に招く人もいると思います。それぞれの人生の中で、それぞれの場所においていろんなことがあると思うんですが、今日このメッセージを聞いている私たち一人一人が、いいクリスマス、年末年始を迎えて、その中で、この一緒に神様を喜ぶ食事会というのができるように導いてください。神様が私たちのことを受け入れてくださっていること、許してくださっていること、愛してくださっていること、神の子供とされていることを感謝します。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。